素晴らしい賛美を感謝します。今日は第一コリント12章13章にかけて、主の御言葉を共に分かち合っていきましょう。第一コリント12章13章にかけて、主の御言葉を分かち合っていきます。みんなで祈ってから始めましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。主よ感謝します。聖霊様感謝します。私たち今日第一コリント12章13章にかけて、主の御霊、そして主の愛について、主の賜物、いろいろ主が教えてください。主の御言葉を私たちに今日も語ってくださり、主の御言葉を通して私たちを主を養ってください。主の御霊が、主の聖霊様がこの場所に豊かに臨むように、主を祝福してください。聖霊様を歓迎します。聖霊様が私たち一人一人を今日も強め導いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。第一コリント12章は、この賜物、スピリチュアルギフツについて語っておられます。12章4節には、賜物にはいろいろ種類がありますけれども、御霊は同じ御霊、そして奉仕にはいろいろの種類がありますけれども、主は同じ主、そして働きにはいろいろな種類がありますけれども、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神様です。現れは違いますけれども、同じ聖霊様が、同じイエス様、同じ主が、創造主が働いてくださっておられます。しかし皆の益となるために、各々に御霊の現れが与えられているのです。現れのものが違う。例えばこの、例えば赤、黄色、青、もう紫、緑とか、いろいろな色がありますけれども、結局光の反射によってこの色の違いっていうものが出てるのと一緒であって、同じ聖霊様の働きなんですけれども、違う現れがあるというふうに書かれてあります。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられたり、他の人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられたり、まあ、知恵だったり知識だったり、そして、ある人にはこう同じ御霊によって信仰が与えられたり、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。本当にですね、この私たちに主の恵みに従って、本当に主が私たちに主の栄光をどのように表すのか、いろいろな賜物を与えてくださっていることを感謝します。このカタリスト教会からですね、来られたその青年のチームもですね、ある人には夢の賜物が強く与えられたり、ある人にはこう予言の賜物が強く与えられたり、まあ、あの子どもたちのためにもですね、予言してくださったりしたんですけれども、本当にこのいろいろな賜物が与えられて、だけれども同じ聖霊様が違う現れを通して主の栄光を表してくださっていることを感謝します。まあ、教えるのも賜物ですよね。そして教える賜物だったり、そのまあいろいろな賜物があります。信仰だったら、もう本当に信仰がとても強い、そういう、それも賜物です。そしてこの癒しの賜物だったりですね、奇跡を行う力、予言する賜物、霊を見分けたり、そして異言を解き明かす力、まあ、本当にいろいろな賜物、これよりもまだまだたくさん賜物があるんですけれども、私たちは主の栄光が私たちを通して現れるように、主が私たちに賜物を与えてくださることを感謝します。同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。聖霊様が私たちにある賜物を与えてくださったり、違う賜物を与えてくださったり、いろいろ与えてくださいます。どういうふうにですか？ちょうど体が一つでも、その多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは 本当にこの体は一つですけれども、まあ、目があったり耳があったり鼻があったり口があったり手があったり足があったり、まあ、いろいろな器官器官によってその働きが違うわけですよね。だけれども一つの体となるようにこの全てのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。もう一つのこの御霊をこう受け、そして本当に主の栄光のためにイエス様のためにこの生きる、その花嫁としてそして身体として生きる、そのように頭なるイエスキリストが頭であり、私たちは各機関機関だというふうに書いてあります。そしてこの14節、確かに体はただ一つの機関ではなく多くの機関からなっています。例えばある人は足の役割、足は福音を述べ伝える、こう福音を述べ伝えるその足はなんと幸せなことでしょう。このようにどこかこう歩いて行って述べ伝える、そのような宣教の働きがあるんですけれども、ある人々はこう手、こう癒し、そして手伝だったり助けたり、そしてある人は口、こう教えたり、ある人は耳、こう予言のこう主の御声を聞いたりですね、ある人はこの目でそれをまた見たりですね、知識の言葉が与えられたり予言の言葉が与えられたり、いろいろなその器官があるんですけれども、私はたとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょうか。私たちは体は一つであって、イエス・キリストの花嫁として主の御体として、主の教会として一つの体であり、一つの御霊に属する、聖霊様に属するものなんですけれども、だけれども私たちは、ある人々は足であったり耳であったり鼻であったり目であったり、だけれども全部が全部目であったり、全部が全部耳であったり、全部が全部こう口であったりすることはありえないというふうに書いてあります。なぜかというと、一つ一つそれぞれの器官が、神様は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。この一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょうというふうに書いてあるように、器官器官、一つ一つのパーツパーツがくっついて体となっていることを感謝します。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。なぜなら手には手の役割があって、足には足の役割があって、本当にそれが全て、こう頭のこの頭なるキリストの命令指令系統に従うときに、このように美しく主の御体が動いて主の栄光が現れるようになっています。そして、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。この例えば心臓とかですね、とても弱いですし、もう本当にこう心臓をですね、こう簡単にこう潰したりですね、することができます。だけれどもそれが一番必要な器官であって、本当に私たち手がなくても生きていけますけれども、心臓がなかったら生きていくことはできません。そのように弱い器官をかえってはなくてはならないものとしてくださいました。それは本当に隠れて本当に主の働きをする、よく心臓は鳥なしの祈りの働きだっていうふうに言われていますけれども、本当に鳥なしの祈りの働きがあるからこそ主の御体が成り立っていることを感謝します。もう本当にそれは見えない弱い、そしてなんかあんまり目立たない、そのような働きですけれども、本当にそれがものすごく大切な器官であって、なくてはならないものであることを心から感謝します。ビリー・グラム先生とかもですね、韓国の教会とかもですね、本当にその の牧師先生が祈っている時に鳥なしの祈り手をこう雇ったっていうふうに聞きました。それが本当になぜかというと、もう例の戦いがあるからですね。例の戦いがあるっていうことを知っているので、もう本当に祈りを通してですね、こう戦うわけですね。生徒たちの祈りも本当に主は力強く用いてくださいます。もちろんこう主が特別な恵みとしてですね、大きな天使をですね、まあリバイバル聖会とかですね、もう何万人のところで本当にこう大きな、もう何メートル、もう3メートル以上のこう火のようなですね、御使いが現れて、もうたくさんの人々を癒したりですね、そういう証も聞いたことがありますけれども、私たちパウロ先生は何て言いましたか。私が大胆にメッセージを語れるように私のために祈ってください。だから本当にこう祈りながらですね、メッセージを聞くと、とっても聞くときにも恵まれます。なぜかというと、もう本当に聖霊様が私たちの祈りを通してこう働いてくださることを体験することができるからです。だから本当に主を祝福します。主をこの何ですかね、聖霊様の働きをこう守ってください、天軍天使を送ってくださいとかですね、そのように今も皆さん私のために祈ってくださっていることを感謝します。そのようにですね、祈りながら聞くととても自分も恵まれます。だけれども、本当にこの祈りの世界がわからないとですね、それは昨日も聞いたとかですね、それはもう全部知っているとかですね、そういう知的に聞くとあんまり恵まれません。だけれども、主よ、聖霊様が今日語ってください。そうすると主が必要な御言葉を必ず一つでもですね、今日語ってくださることを感謝します。そして本当にそれがですね、もう全部知ってるとかですね、もう思いの戦いなんですね。これはもう本当にこのもう思いの戦いがもう半端じゃないです。それも自分の思いのようにやってくるんですね。後で考えてみたら、あれは悪しき者が私を騙そうとしていたとかですね、分かるんですけども、その時にはもう、私が正しい、私が絶対に正しいとかですね、そういうふうにして思いがですね、自分を行動に導いてしまうんですけれども、だけれども本当に主の御霊によって思いが悔い改められ、思いが改められて、主よ、私をお許しください、主の栄光が現れるように助けてください、そのように本当にへり下って、主の御霊によって、主の御言葉によって導かれる、本当に柔和で寛容で、本当にそのような心でですね、御言葉を聞くと主の御霊が私たちに語ってくださいます。それを私たちはこの期間期間、本当に比較的にこの尊くないみなす期間をことさらに尊ぶようにしてくださいました。こうして私たちの見栄えのしない期間はことさらに良い格好になりますが、格好の良い期間にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに頼んで、体をこのように調和させてくださったのです。私たちが互いに必要とするように、主は調和するようにわざとこのように作ってくださいました。だから私たちは互いに必要とし、本当に互いの祈りによってサポートされ、互いの祈りによって助けられてるな、本当に感謝だな、祈ってくださっていることを感謝しますとかですね、私もよく言うんですけれども、なぜかというと祈りに支えられているということをもうひしひし分かるように聖霊様がいつも教えてくださるからです。だからパウロ先生もいつもどこでも私のために祈ってください、そのようにいつもお祈りしました。もちろんパウロ先生はもう本当に3分の2の新約聖書を書く大きな使命を持っていました。石で打たれてもですね、死にません。なぜかというとパウロ先生には使命があったからです。だけれども神様は、パウロ先生は本当にもう自分一人で自立して誰の助けもいらない、私はもう本当に天 軍天使に守られているから私があなたのために祈ってあげよう、まあ、もちろんそのパウロ先生のハンカチによってでも悪霊が出ていき病人が癒され、本当に素晴らしい奇跡と印と主の栄光が現れたんですけれども、だけれども主はパウロ先生がいつでも本当にこうメッセージしている時にはですね、バタンって倒れたりします。もう本当にパウロ先生は主よどうにかこれを癒してくださいってもう3度もお祈りします。だけれどもあなたの弱さの中で私の強さが現れる、本当にあなたはもうあなたに注がれている恵みは十分である、だけれどもあなたのその謙遜さを通して本当にあなたがへりくだり祈りを求めることによって私は強く働くということをあなたは学びなさい、そしてそれを聖書に書きなさい、あなたの体験談を書きなさい、そうすればまた後々2000年間そのようにキリストの体が互いに本当に頼り合って、もうメッセンジャー一人がワンマンでもう本当に私はもう本当にもう聖霊に満たされているからもう大丈夫だっていう感じではなく、互いに祈り合うことによって、互いにこうネットワークでサポートし合うことによって、その主の栄光が現れるようにしてくださっていることを感謝します。それがですね、これが神秘なんですね。だけれどもそれを体験するまではわからないんですね。これがでも本当にそれを体験するとハレルヤ、祈ってくださっていることを感謝します。いつもこう異言で祈ってくださってるな、ハレルヤ感謝します、もう本当にその祈りによって私も大胆にメッセージを述べ伝えることができます。そのようにですね、もう聖霊様がそれを教えてくださるんですね。だから本当に私たちが互いにこう分裂がなくですね、各部分が互いにいたわり合うために主はこのような設計を持って作ってくださっていることを感謝します。そしてこのようにですね、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がとっとばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。このように共にこう支え合って行くように主は設計してくださっていることを感謝します。そしてこのあなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。そして神は教会の中に人々を次のように任命されました。すなわち第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、異言を語る者などです。そのように本当に違う御霊の現れがありますけれども、本当にそれが互いに必要とし合い、互いにチームとして一つになって歩むとき、主の大いなる栄光が現れるように作ってくださっておられます。そして皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、皆が奇跡を行うものでしょうか、本当に皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るものでしょうか、皆が解き明かしするでしょうか。これはこの役職的なその賜物的な部分で語っておられます。もちろん私たちは信じる者は新しい言葉を語り、病人に手を置けば病人は癒されます。だけれども役職的に特別にその恵みが注がれている、もう特別に癒しのミニストリーをするように召されたり、ホームレス伝道をする、助ける、そのような事前の働きをするように召されている教会があって、そのような方々がおられます。だけれども私たちはみんなそのようにすることができますけれども、特別な役職的な、例えば御言葉を教える、そのような特別な油注ぎが注がれていたり、特別な予言の賜物、予言のミニストリーをするように、そのように特別な予言の賜物が役職的に与えられている、そのような人々がおられます。そして私このようにあなた方はまた優れた賜物を熱心に求めなさい。私たちこの14章でも語っておられますけれども、この御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。私たちは賜物を熱心に求めるときに主は与えてくださいます。なぜなら私たちは賜物が必要だからです。私たち たちの力、私たちの知恵、私たちの作戦、人間的な、こうすれば人が集まるとかですね、そういういろいろな、そういう人間的な知恵もたくさんあります。確かに、そういうふうに人間的にやってもすごく人がたくさん集まる時もあります。だけれども主は私たちが人間的なものに支えられず神の力に支えられることを主は願っておられます。だから私たちはこの賜物を熱心に求めることを祝福します。なぜかというと私たちにはその賜物が必要だからです。日本に主よあなたのリバイバルを与えてください。そして本当に主の賜物、主の御霊が現れますように、私たちを通して主の御霊が現れるように主を主体求めます。聖霊様が私たちを通して現れてください。本当に聖霊様が主の栄光を表してください。そのように熱心に求める。なぜかというと私たちの力で私たちの知恵で人間的なものではどうすることもできないからです。だから主よ聖霊様が吹いてきてください。息を四方から吹いてきてください。私たちに本当に吹き込んでください。主の命の息を私たちに吹き込んでください。そのように祈るなら私たちは本当に主のこの御霊の現れが現れるようになります。そしてこのより優れた賜物、これは13章に書いてあるように人の威厳や御使いの威厳で話してもどんな賜物が現れても愛がないならやかましい奴隷やうるさいシンバルと同じです。だから本当に私たちは賜物とともにこの葉っぱとともに御霊の実、この実がともに現れるように、共にこの与えられるように求めなければなりません。この愛も賜物であり、本当に私たちが求めるときに、熱心に求めるときに主が与えてくださいます。なぜなら私たちには愛がないからです。主は私たちには愛がありません。主は本当に主の愛が現れるように主の愛を注いでください。そのように本当にどんな賜物があっても愛がなければそれは意味がないと書いてあります。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。もちろんこのだからといって賜物を求めないわけではありません。この14章1節にも書いてあるように愛を追い求めます。だけれども御霊の賜物も熱心に求めます。この両方が必要だということですね。本当に愛を求め、そして賜物も求め、本当に御霊の実も求め、そして御霊の賜物も両方熱心に求めなさい。なぜならそれが私たちには必要だからです。私たちが御言葉が求めなさいと言ってるのに、いやーしよう、それはもったいないです。それは本当に一タラントを土に隠すような人になってしまいます。だけれども主が私たちに、もう主が素晴らしいことを今起こそうとしておられる。だからそれを求めなさい。御霊の現れを求めなさい。そうすれば主がそれを豊かに与えてくださいます。それは本当にそのバランスの重要性を12章と13章を通して学ぶことができます。そしてこの3節に、また私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。本当にそれが愛によって主が私を愛しておられることを感謝します。イエス様の十字架の愛は無限の愛です。その愛を本当に豊かに受け取り、本当にその愛の現れとして本当に共に賜物が現れるなら、それは人々が本当に救われます。だけれどもこの私たちが本当に殉教して したとしても全ての全財産を売り払って貧しい人に与えたとしても、それが愛が伴っていないなら、それはもう本当に主からのものではないということなんですね。だけれども主は愛と共に働いてくださっていることを感謝します。私たちは主は愛であり、本当に愛を知っている者は主を知っている。なぜかというと主は愛だからです。だから私たちは愛しています。なぜなら神がまず私たちに愛を注いでくださったからです。その愛の広さ、高さ、長さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた主の愛を知ることができるように求めます、祈ります。そうすると満ち満ちた様にまで満たされ、主の愛が満ち溢れ流れるようになることを感謝します。本当に愛は寛容であり、この愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人の下悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。全てを我慢し、全てを信じ、全てを期待し、全てを耐え忍びます。でもこれは、愛は賜物である、愛は与えられるものであり、愛は実る、本当に自分から出るものではなく、神様の愛が現れることを心から感謝します。そしてこの愛は決して絶えることがありません。予言の賜物ならば廃れます、威厳ならばやります、知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。私たちは他の本当にいろいろな、今回証も聞いたりですね、本当にいろいろな主との交わりの中で本当に主が祝福してくださったいろいろな証を聞いて、とっても恵まれ、なぜなら私たちに与えられているのは一部分だからです。本当にここにも書いてあるように、なぜ私たちに全部オールピースを全部一気に見せてくださったら、もう本当に主をもっと知り、もっと正確に御言葉を述べ伝えることができるのに、だけれども主は私たちにワンピース、本当に、まあ、ある人には大きなピースが与えられていますけれども、ある人にはこういうピース、あっちの左側のピース、右端のピース、真ん中のピース、まあいろいろなピースが与えられて、その一つ一つが全部組み合わされると大きな絵が見えるように主が働いてくださっておられます。それは体が違う器官が一つ一つになることによって体が完成するのと一緒で、この与えられている部分部分が一つになることによって私たちは主を知ることができるようになっています。だから本当に主は私たちにこの一人一人を通して語ってくださることを感謝します。本当に一人一人を通して主が現れてくださり、一人一人を通して主の素晴らしさを主が表してくださいました。そして本当に私たちも一部分を与えられていることを感謝します。本当にこの何ですかね、私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。私たちは今一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。本当にそのように完全に私たち主が知ってくださっていることを感謝します。そして私たち雲に乗って来られる主イエス様を、本当に私たちが完全に知られているのと同様に、その日には完全に知ることができるようになることを心から感謝します。だけれども今は私たち本当に一部分、本当にある人には癒し主として力強く主は表してくださっておられます。主は癒しを行ってくださる、もう私も癒してくださった、もうそれがあまりにも強い確信と信仰によって、あなたも主は癒してくださいます。そのようにですね、ものすごく聞いてて、ああもう癒しのメッセージがもっと強く信仰が入ってきます。なぜかというと、その人にその強い一部分が与えられているからです。私のもう事故にあってですね、もう本当にもう死ぬ寸前だった、だけれども主は私のようなものも癒してくださった、そしてあなたも癒してくださいます。本当に強い確信を持って、主は癒すことを御心としておられる。なぜなら私をも憐れんでくださった主はあなたも憐れんでくださるからです。 もうそう聞いてるとものすごく信仰が入ってきます。なぜならその強い一部分が癒し主としての主の力強い信仰がその人に与えられているからです。ある人には別の一部分が与えられています。そしてある人にはまた別の一部分が与えられています。それが全部一つになるとイエス・キリストの大きな絵が完成することを感謝します。そして私たちにもその一部分が与えられていて、それを本当に証しするとき、本当にそれが他の人にも恵みを与え、本当に他の人にも励ましを与え、他の人にも信仰を与え、他の人も本当にLet's go Holy Spirit、 そのようになることができることを感謝します。というわけでいつまでも残るものは信仰、希望、愛です。その中で一番優れているものは愛です。祈りましょう。主が私たちに今日も御霊の実を豊かに与えてくださることを信じ期待します。そして御霊の賜物も豊かに与えてくださることを信じ期待します。なぜなら私たちがそれを必要だからです。14章1節もう一度だけ読みます。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。このように私たちが、主よ私は本当に愛がありません、主の愛で満たしてください、本当に私は力がありません、主よもう本当に、モーセのようにですね、喋ることがあんまり上手ではありません、だけれども主よ、あなたが共におられば主よ不可能なことはありません。このように本当に求める、熱心に求める、それが謙遜なんですね。本当にそれは必要としている。主が私たちは必要です。本当に互いのために祈り合って、互いが賜物をますます開拓することができるように、互いのためにも祈り合います。主の賜物が豊かに現れ、本当に教会がチームとして本当に行動し、本当にフィリピンにもですね、来年行くことになっています。本当に宣教旅行で主の大いなる栄光が現れることを期待します。それではみんなで祈っていきましょう。聖霊様、私たちに本当に主が求めなさいと教えてくださっています。主の栄光が現れるように、本当に日本にも主の大いなる御霊の現れがありますように、聖霊様助けてください。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ。主よ、聖霊様が私たち今日本当に賜物について、本当にその御霊の実について、本当に今日教えてくださったことを感謝します。私たちが本当にいろいろな賜物があるということ、そして私たちはいろいろな体の器官のように互いにいろいろな賜物が与えられていて、本当にそれが一つになって、そして特に目立たない、そのような鳥なしの祈りの手がどんだけ重要なのか今日教えてくださいました。本当に私たち志を立てさせ、ことを行ってくださる主よ、私たちに心に、このように主よ私を用いてください、このように私を通して働いてください、そのような力強い主よ燃えるその心が私たちに与えられますように、そして私たちが本当に互いを必要とし、互いが本当にチームであり、本当に主の身体であり、主の栄光を表すパートナーであるということを本当に互いに知って、本当に手をつないで、あなたが必要です、私のために祈ってください、あなたのためにも祈ります、あなたに主の栄光が本当に現れる必要があります、あなたが必要ですと互いに祈り合いながら、本当に愛を持って一つになって、本当に主の栄光が現れるように聖霊様働いてください。私たちが一部分を持っていることを今日教えてくださったことを感謝します。主よ、私たちの一部分が互いに必要である、その一部分であることを感謝します。私たちが本当に主の栄光が、主の愛の中で、主の賜物が、本当に主の栄光がこの愛の中で現れることを期待します。熱心に求めます。主よ、私たちには主の愛 愛が必要です。その愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか、人知をはるかに超えた本当に主の深い愛、その高い愛、その広い愛、その長い愛を本当に私たちが体験することができるように、聖霊様働いてください。主の栄光を私たちを通して表してくださることを感謝します。主の本当にその深い愛、その愛の中で働く信仰が私たちのうちに働きますように、聖霊様働いてください。主の本当に賜物が私たちを通して表されますように、御霊の現れがありますように、聖霊様働いてください。本当に主の偉大なる現れ、本当に主の風のように、水のように、火のように、本当に主が現れてください。天軍天使を送ってください。本当にそのような素晴らしいリバイバルが今計画されていることを宣言します。本当に主の栄光は今現れようとしている。私たちが互いに一つになるとき、主の大いなる栄光が表されるであろう。主がそのように語ってくださっていることを信じ宣言します。感謝します。本当にインターネットを通して見ておられる方にも、主の本当に燃えるような主の志が与えられる。本当に主よ、 Let's go Holy Spirit、 私を用いてください。主の現れを熱心にしたい、求めます。なぜなら私たちはあなたが必要だからです。We need you, Holy Spirit. 聖霊様を歓迎します。聖霊様が必要です。主が現れてください。今日も癒してください。解放してくださり、本当に主の愛をしたい、求めたいというその心を与えてくださったことを感謝します。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ、すべて栄光主にお返しします。